皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年7月23日にミンフィーネットで発表された性の要素を働かせるという内容です。それではお聞きください。性の要素を働かせる。文、中国のダーファーです。私は教師です。以前は複雑な状況に直面すると、心が乱されることが多く、自制するのが難しく、その後、悔しさを感じずにはいられません。例えば、生徒が騒いでいる状況に直面すると、心の中で嫌悪感を抱かずにはいられず、つい責め立てたり、ひどい時には生徒を怒り出してしまうこともあります。後になって後悔し、次は怒ってはいけないと内心思います。しかし、生徒が自主的に良い方向に向かうわけもなく、生徒の喧嘩に無関心でいれば、教育、指導の責任を果たしていないと感じて、申し訳が立たないとも思います。この状況に、どう対処していいのかわからず、落ち着いて冷静に向き合う方法がわかりませんでした。ある時、放課後の自習当番をしていた時、真面目に宿題をしていない生徒たちの姿を目にしました。ある生徒はおしゃべりをしていたり、ある生徒は後ろを振り向いていたり、ある生徒は他の生徒とジェスチャーでやりとりしていたり、今回、私は何も話さず、黒板に、宿題に集中と大きく書き、生徒の状態を観察し始めました。そして、真面目に宿題をする生徒の名前を黒板に書き、書けば書くほど、徐々に教室は静かになり、生徒たちは宿題に集中し、最後には騒ぐ者は一人もいなくなりました。教室全体は、性のエネルギー場が形成され、集中力そのものの現れでした。この光景は私に大きな感動を与えました。これこそが性の要素です。2週目の放課後の自習当番で教室に着くと、宿題をしている生徒は少なく、騒いでいる生徒たちの姿が目に入りました。以前はこのような光景を目にすると、すぐにイライラし始め、生徒に向かって、静かにしなさい、と、となったものです。あるいは、テーブルを叩いてやめさせ、それから生徒を説教し、教育していました。その場での混乱は収まりましたが、問題の根本的な解決には至りませんでした。先週の経験もあって、今回の私は内心とても落ち着いており、以前のような嫌悪感も苛立ちもなく、生徒の良くない行いに目を向けず、それを念頭に置かず、ただ黙って黒板に、真面目に宿題をしましょう、とだけ書きました。そして、生徒を観察し、宿題に集中している生徒の名前を書き始めました。私は何も言わず、説教したり、怒鳴りつけたりせず、生徒たちは静かになって宿題に集中し始めました。これにはただ驚くばかりでした。私は混乱している状況に直面して動揺することは何もないことをはっと悟りました。混乱している状況を感じ取ろうとせず、生徒の悪い行いに対して嫌悪感を抱かなければ、それによって心が動かされることはありません。この状況の中に入らなければ、神聖を保つことができ、生徒を肯定的に導き、生徒たちの良い念を導き出すことができます。生徒が性の理に同意すれば、彼らの言動も自然と正しい方向に向かいます。それは性の理が作用を果たしており、真面目に宿題をするという、性の理が役割を果たしています。生徒の良い行いはまさに 性の利の現れなのです。詩婦は、各地での説法、9、2009年、ワシントン DC 国際法会での説法の中で、人間自身も善と悪の2種類の要素によって同時に構成されています。とおっしゃいました。私が学んだのは何かに直面したとき、それをどう取り扱うかによって結果も違ってきます。負の影響を深刻に受け止めれば、性の影響は弱く、あるいはその役割を果たさなくなります。もし、性の要素を持って取り扱えば、性の働きがあります。私はさらに、ダーファー弟子たちが様々なマナンに遭遇したとき、マナンの中に身を置かず、マナンを掘り下げて苦しみを感じるのではなく、むしろ前向きに考え、性の状態から法を実証することこそが私たちの進むべき道であることと悟りました。以上、修練について、私の個人的な理解ですが、もし、ダーファーに則っていないことがあれば、同宗の慈悲なるご指摘をお願いいたします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。